4月25日、先週18、19とですね、関東地方開幕戦 ABT 東京オープンが行われましたよ。はい、エントリーで開始から2日でいっぱいになりましたね。人気の東京オープン参加してまいりました。1週間ぶりに見て強T いいですね、やっぱり。
毎回言ってるじゃないですか、そんなこと。
いやー、でも毎回ね思うんですよ。
どうしたんですか。
強T は ねいいですね。
そうですか。
僕が強T が好きな理由はよく分かりました。あ、それとね、
はい、
1個だけ、この近場の東京オープンで僕ね4人ぐらいから言われました、強T来ないの。いや本当にね、本当に本当に。 それで、
はい、
いやなんか忙しくて来れないみたいですよって、うん、なんだラジオのネタとかこういうところで集めなきゃダメなんじゃないの。っていう、
はい、
なんとですね、リスナーの方からアドバイスを。
ありがとうございます、
はい
はい、
あと某、TSS と提携しているマロロチャンネル、
ほうほうほう、
某マロロさんからですね、あれ今回生中継ないの。会えると思ってたのにと、つよてぃを呼ぶ声が多数上がっておりましたよ、
なるほど。じゃあまず子育てに高橋家に来ていただいて。
今回そういう理由だったんですね、
はい、
あのネタを集めるにはこういう大会に来なきゃダメだと、リスナーの方からも、貴重なご意見をいただいてまいりました。
わかりました。
今週はそうですね、
はい、
よろしくお願いします。今週は東京オープンですね、
はい、
はい、じゃあ早速いきましょうか。
はい、
はい、それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレーディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。ということで、
なんか毎回お久しぶりですみたいな感じですね。
そうですね、なんか映像で見る T2 はなかなかかっこいいですね。
いやいや、僕はね久々に見る強T いつもいいなと思ってる。
どこがいいのか自分にはさっぱり分かりません
。強T ちょっと痩せました。
まあでもね、腹周りはちょっと太ったような気がするんですけど。動いてないんで。
なんせねディスクゴルフをやってないんですか。
そうですよね、今最近体も動かさないでデスクワークですからね。
はい、ディスクじゃなくてデスク、じゃあデスクゴルフを。
そうですね、デスクの上でちょっとやるゴルフを考案しようかしら。はい、ということで冗談もほどほどにして、オープニングでも言いましたが東京オープンの話題ということで、はい、はい、そうですね、まあ東京オープン辰巳で、やられてると毎回
大人気大会ですよ。
そうですね、うん、今回はもう第
26とか、
はい、
ごめんなさいちょっと正確な数字じゃないですけど、25とか26対27とかそのぐらいだったと思いますよ。
はい、という伝統
日本でも、うん、まあ一番歴史があると言っても過言ではない大会みたいですね。
はい、
27回とかだとほら僕と同い年ぐらいじゃないですか。
いやいやいや、それサバ読んでますけども。まあでも長い歴史だということで
35T2。
そうですね、
はい、
ということでですね、まずあの久しぶりに、結果を知りたいリスナーの方もいらっしゃると思いますので、
はい、
ここはまあ順位の方から発表してもらいたいと思います。
フェイスブックに上がってますね。
はい、
順位はですね、ズバリプロオープン部門で、
はい、
これなんか言うの久しぶりだ
ね。そうですね、
準優勝でございました。
おめでとうございます。今回は
ねおめでたいかどうかは分かんないんです、
まあでもなんか爽やかな顔で
今お話
ししているの で、
ね、納得の結果ですね。
はい、ね、なんか1日目終わった時点でね肩が痛いとかどのこの言ってましたかね。
で1日目終わった時点じゃないんですけど、
ああ
のそれについてはですね、
はい、
私は語る資格が一切ありません。
あ、2位だからね。
いや、あのね、
そうじゃなくて、
いつも言うんですが、
はい、
あの練習してない人間がごちゃごちゃ言うんじゃないと。
なるほど。
練習してない人がですね、舞台に立っちゃいけないんですよ本当は。
なるほどね。
しかし私今回立たせていただきましたよ、
うんうん、それは、
だから、
はい、
今回の試合については、
うん、
私はごちゃごちゃ言っちゃいけないなと。
なるほど、
はい、思っておりますね。
そうですか、はい、というような東京オープンの報告でございました。
はい、じゃあ今週はこの辺で
これリスナーの方多分ね不満がブーブー出ると思うので、大体まあ概要内容等ちょっといろいろお話を軽くでもしていただきたいんですが、
じゃあなんか自分のプレーというよりは、
はい、
自分のプレーになるとね、本当言い訳しか出てこないですね、今回はね。なのであの全体のことを言うとですね、
はい、
東京オープンなのに晴れましたね。
あ、
2日間。
そっか、いや
東京オープンなのに晴れた
雨しか記憶がないですね。
私もそうなんですけど、ただ初日はすごい風が吹いていて、
はいはい、
でおかげで一般のお客さんが出なかった。
お
お、僕ね東京オープンで危惧するとこはそこなんですよね。やっぱり一般の方々がいっぱい来るので、そこでトラブルを起こさないっていうのが東京オープンの一つのテーマだと思うんで、
はい、
で一般の方が出なくて、2日目もね割と 雨こそ降れなかったんですけど、ちょっと氷だったので、
はい、
なんか一雨来るかなっていう天気だったんで、あの一般の方が少なかったんでね、そこはすごく東京オープンっていう意味ではすごく良かったんじゃないかな。まあでもその周りに見せるっていうところを考えるとちょっとあれなんですけど、
はい、
事故を起こさないっていうことを大前提とすると、いい天候に恵まれたんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、まあね、見せるところと安全って結構ね、あの相反するような感じですからね。
うん、
はい、なるほど。
だって野球ですらね、ファウルボールが当たって訴訟を起こす時代ですからね。
はい、はい、というような、感じで東京オープン、まあ、無事、今回も無事故で、
うん、はい、無事故で、
はい、
はい、やっぱりね、あの試合をね、ちょっと、あのちょっと今後の口挟んで申し訳ないんですけど、はい、あの試合を無事故で終わらせるスタッフの方々とかボランティアの方々とか、
はい、
運営側の人たちですね、
はい、
僕東京、まあ、毎回言うんですけど、東京オープンを辰巳でできるっていうこと自体が奇跡だと思ってるんですよ。
うん、
でそこをこうやって何も表面的に中は分かんないんですけど、
はい、
表向きトラブルを起こさずに運営しきってくれた、うん、辰巳の森ディスクゴルフクラブの皆様、白井さんを筆頭とするね、
はい、
あの本当に本当にありがとうございますですね。あそこの場所であれだけの大会ができるっていうのは奇跡ですよ、
うん、
本当に奇跡、
はい、
うん、本当にスタッフの皆様の努力と支えがあって成り立つ大会だなっていうのをね、東京オープン出るたびに感じさせていただいてます。本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、
そんなあの辰巳の、あの今、
はい、
東京オープン、
はい、
の会場なんですけども、
はい、
ちょろっとなんかこの間 T2 が言ってたあのオリンピック2020年に向けての、
うん、東京オリンピック、
はい、の水泳の会場になるとか、はい、
そう
なんとかっていう話はどうなってるんですか。
あの当初の予定ではすぐ横に、はい、あの今のまさにあの公園の空いてるスペースにもう一個水泳場が建ってですね、
はいはい、
ディスクゴルフコースは駐車場になるんじゃないかっていう噂が出てたらしいんですが、
はいはい、
とりあえずそこは回避したみたいです。
そうなんですか、
はい、
よかった。
ただ、
はい、
バッとしかし、
バッとしかし、はい、
じゃあディスクをこのまま今の形で継続できるのかというと別の話みたいです。
ああ、そうなんですか。
はい、なので公演としては生き残るみたいなんですが、
はい、
東京オープンディスクゴルフ、
うん、
この今の形で続けられるかっていうとそんなに簡単な話ではないみたいですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
なるほど。じゃあまだまだちょっと不透明というか分からない点もある。
もう我々はね、参加させてもらってる立場としては本当に地元の方の に頑張ってくださいとしかね、無責任なんですけどね、言えないですからね、
はい、なるほど、はい、ということで、まあ、今回その東京オープン、まあ、概要試合内容とは今回はまああの E2 の方からはこれ以上は言わないというところなんですが、
まあ別に言ってもいいです聞きたければ話しますけど。
本当ですか。ただ2位だったということで、うん、簡単にプロ決勝ぐらいはどんな感じだったか。
まあプロオープンに限って言えば初日は、はい、まあその先週の白子バトのマンスリーがですね、とにかく丁寧にやろうと、まああの完全に言い訳なんですよ、こんなこと、はい、あの言い訳なんで格好悪いし、あんまり話したくもないんですけど、はい、まあ我々4月に転職してるじゃないですか、でまあね、4月の転職でこの時期の大会なわけですよ、
はい、
でまあ今までの練習だけで考えればね、
うん、
まあ本当に何分の1にも満たないような、週1回ディスク握ればいいからみたいな状況だったので、うん、まあ、正直本当不安だったんですよ、ね、もう自分はどこまでできるんだろうと、うん、と思っていてたら、はい、だから丁寧にやってこう丁寧にやってこうとしか思ってなくて、それで言ったら初日を首位で折り返したんで、
あ、はいはい、
おお、なんか、うん、なんだろうって別に充実感も、
うん、
なんか変な罪悪感もあり、
はいはいはい、
で初日で2日目にまあ学君が優勝して、まあ抜かれて、
はい、
で決勝残り3ホールぐらいまで2打差ぐらいで行ったんですよね、
うんうんうん、
僕はそっちに結構充実感を今回持ってしまってですね、
うんうんうん、
まあ、よくこれでここまでついてきたなこの状況でと、
はい、
前日練習も行ってないしと思って、
うんうんうん、
っていうことで結構なんか変に納得してしまったんですが、
はい、
それはなんていうんですか、正直言って客観的に見てもですね、アスリートとしては失格ですね。
お
ー、はい、あの趣味ゴルファーでそこにいれば満足だと思うんですけど、
うんうん、
今僕が言ったこの全てのことは、
うん、
はっきり言ってアスリートとしては失格ですね、
うん、はい、なるほど。
ただ現状自分のいられる立場としてすごく納得をしてしまったって、
うんうんうん、
いいのか悪いのか分かんないんですけど、だから結構なんか晴れやかな表情をしてるっていうのはそういうことだったんですよ
なるほど。じゃあそれはいいのか悪いのか
してしまったけど、これはね良くないことだと思うんですよ。
なるほど。
だけどまあねえ、人生こういう時もありますよ、
うんうんうん、
まあその仕事していて子育てしていて、うん、時間がない時っていうのは人間誰しもあると思うんでね、
はい、
うん、それの中で出した結果だというふうに考えれば今回はすごく納得の結果ですよね。
はい
はい、
はい、ということでまあ試合内容についてのコメントは、はい、そのくらいでしょうかね、
うん、
はい、他にあの東京オープンで何かありますか、気づいた点というか、なんかいつもと違うなとかは。
なんかね、自分が今この普及っていうのをメインに掲げてしまってるからすごく残念に感じてしまったことがあるんですが、
はい、
初日1ラウンド終わってのプロオープンのトップグループっていうのが、
はい、
私以外全員50代の方で、本当年長の方が頑張ってくれてるっていうのはすごくいいことだと、スポーツ界が、あのこのスポーツが何歳まででもできるよっていう、
はい、
ニュースポーツとしての立ち位置という部分での証明っていうことではすごくいいことだと思うんです、
はい、
ですがこれから盛り上げていく世代っていうのが誰もいないんですよ、ね、うん、セカンドグループにその時学ぶ君がいて、学ぶ君が唯一のセカンドグループでも唯一の20代、
うん、
でやっぱり私はあと4年でマスターですよ、
うん、
でもその時に今本当に頑張んなきゃいけないのは10代の子たちと20代前半の子たちなんです、
うん、
が1人もいないプロオープン、
うんうん、
だからリアルにプロオープンの年代だけでやったらマスター、あ、まあ、トップ優勝準優勝って僕と学ぶ君はちょっと抜けちゃってたんで、
うん、
3位が30打ぐらい離れてたんで、
はい、
そこはまあ抜けちゃってたんですけど、そこのレベルをもっと押し上げていかないと、うん、4年後だって僕がマスターに例えば行ったらですよ、
はい、
今のトップの何人かのうちに残るのは学くん一人ですよ、
うん、
それはプロオープンって言えないでしょうって正直思っちゃうんですよね、うん、
はいはい、
やっぱり日本のトップはそのまま世界でアジアオセアニアのトップになり、うん、世界でもトップ10トップ20トップ30ぐらいに食い込んどかないと、うん、
はい、
まあ、サッカーじゃないですけどアジアをオセアニア地区っていうのの将来っていうのが、いや本当に暗いですよ、
うん、
そう、まあ、今ディスクゴルフ界の抱えてる課題っていうのを、うん、その縮図をそのまま見てきたなっていうのを、
うん、
僕はプレーをしながらそんなことを考えてしまいましたね。
なるほど、というジェーンというコメントをいただきましたが、 それに関してちょっと強 T がこう返す言葉がないというのはなんとも歯がゆい感じなんですが、ね、その辺はもう全国のディスクゴルファー若い人たちにぜひとも頑張っていただくしかないなという感じなんですが、
そうですね、トップのレベルが上がることが、
はい、
普及につながることではないということが、
うん、
僕はこの何年かでよく分かったんですね、
うんうん、
例えば日本人から世界チャンピオンが生まれようが、
うん、
日本ではこの競技はメジャーにならないです、
うん、
それよりももっといろんな人に伝えていく努力をしないと、
うん、
伝え感じてもらう努力をしないと、
はい、
うん、一部の人がすげえ練習して世界何位になりましたって言っても、それはもうはっきり言って無意味ですよ今。
うーん、なるほど。
なのでそのもっと伝え、この試合とかこういう場をね、
うん、
といろんな人に、やプレーしてない人にも共有してもらいたいし、
うん、
っていう場をもっと作っていかないと、
うん、
いやディスクゴルフまずいなっていうのを、なんかね東京オープンの反省で申し訳ないんですけど、すごいしちゃいましたね。
なるほど。
っていうのをずっと考えながら投げてたんですけど、
うん、
どうやったら伝えられるかなこの魅力をみたいな。
もうね、今 T2 の顔がね、苦虫を潰したような顔でさっきから喋ってます
ね。なんかねこれ特に辰巳の森海浜公園ってニュースポーツを推奨してる公園なので、うん、いろんなスポーツをやってるわけですよ、
はい、
うん、でどう見たってディスクゴルフが一番魅力的ですよ、
うん、
面白いし、
うん
うん、なんかもっと伝えていきたいっていうのは本当に思いました。
なるほど、
ね、なんか特に自分が今こういう活動をしてるからなおさらなんですけど、
うん、
うん、もっと伝えて広めていきたいなっていうのをね感じましたね。
はい、ありがとうございます。じゃあまず一人が一人伝えていきましょうか。
いや本当にそのレベルですよ。
はい、と、うん、いう感じでね、まあまあ頑張る人だけ頑張ってもなかなかうまくいかないので、みんながそういう気持ちでいければ
準備
してるからね、はい、思いでそういう伝えていけるのであればまたまた広がる余地はあるんじゃないかというような感じだと思います、
はい、
またそういうその件についてもね、いろいろな意見を聞いてみたいですね。
そうですね、
はい、声をやってる人たちがまず声を上げないとどうにもならないと思うので、
うん、
まあ、その辺は私たちもしかと受け止めて、
そうですね、
また考えていきたいなと。
だから強いと言えばまず現場に行くことですね。
そうですね、はい、
生の声を拾いましょう
拾っていきましょうか。わ、はい、かりました。まずはそしたら強 T はそこから
始め
たいと思います。
はい、はい、
ということで、東京オープンの反省3分の1、ディスクゴルフの将来を憂う話が3分の2ということで、はい、今回のテーマとなりましたが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 TSS Radio。 はい、それでは、今週もお便りが来てますので紹介したいと思います。
ありがとうございます。今週は、
はい、今週はですね、
そうた、
そうですね、レガシーアットマーク福岡さんから。
初めてですか。
そうですね、初めてのコメントだと思います、う
ん、これは何ですか、普通オタですか、ディスオタですか。
まあもろもろオタですね。
ああ、じゃあ別にいらないわけですね。
はい、
私は。
ああそうですね。ええ言っときましょうか。とりあえずどうぞどうぞどうぞ。
いいですか。
はい、
それでは行ってみましょう。普通タオルゲーム。
はい、今朝もオフィスで今日の日付とは全く違う日付を叫ぶ T2。 物語風に入ってますね。そう、あの日からオフィスに流れていた FM 福岡のパーソナリティの声や音楽はなくなり、TSS レディオのパーソナリティさんの声でオフィスの朝が始まっています。
オフィスで流してくれてるんですか。
あの人は TSS レディオに海中のディスクアイドルまゆちゃんが出演した放送を聞いた次の日なのです。放送を聞いて T2 の Facebook にコメントしたのをきっかけとして、私が TSS レディオに出演する話が進む。
皆さん分かった。
ディスクゴルフのことを語りたくて語りたくて語りたくて仕方ない私はすぐにスカイプのアカウントを取り、明日にでも出演できる準備をしていました。
そうなんですね。もう出てもらいましょうよ。
そうですね、
ね、
はい、ぜひすぐにでも、しかし次の日オフィスで TSS レディオ、
しかし
次の日オフィスで TSS レディオを聞いているうちに、TSS レディオを知らずして出演することは、T2、強 T、そしてリスナーの方々にとても失礼なことだと気づき、もっと TSS レディオのことを知ろうと思いました。
そもそも強 T のこと知らないでしょ、だって。大半の人は。
本当ですよね。いや、それもなんかこう TSS レディオが大変なことになってますけど。まだ続きあります。この日から放送日を遡ってこれまでの放送を聞き始めました。
ありがとうございます。
すごいですね。これまでにも何度か聞いたことがあったのですが、改めてじっくりと聞いてみると、お二人の軽快で明るいトーク、今日前半は暗かったですけどね、さらに大好きな、ディスクゴルフの話題やディスク仲間の出演やコメントに引き込まれていき、スタッフがスタッフっていう、スタッフが出勤する10時までの楽しい時間となっています
。ありがとうございます。
一人でお聞きになってらっしゃるんですね。
これでもなんか初めてのパターンですね。
すごいですね。
会社でみたいな、
そして時にはスタッフがいる時にも聞いていますがって書いてますよ。おしゃべり、内容、構成のクオリティの高さにプロのラジオ番組としての認識されております。
ありがとうございます。
本当に申し訳ないですね。はい、先日100回まで遡ったので、現在は1回から順に聞いています。すごいですね。
1回は恥ずかしいですね。
そうですね、
こちらとしてもね。
はい、そして、オフィスでは順番に、車の中や自宅ではランダムにと TSS レディオにどっぷりと使った生活を送っております。
ありがとうございます。
はい、T2 のディスク技術論はもちろんのこと、時々語られるツヨ T のマニアックな話題もうとても楽しく繰り返し聞いています。なん
か車の話題ですか ね。
それ以外にマニアックな話してませんからね。T2 のスロー、パッド、ディスクの性能の話はとってもとっても参考になります。
ありがとうございます。
聞いていてフォームがイメージできると、すぐにでも広場に行って投げたくなります。
大変ことですね。
はい、ツヨ T の話し方は本当に聞きやすく、 T2 との掛け合いも素晴らしいです。
まあまあ、だって打ち合わせずっとしてますもん。
したことないじゃないですか。私もツヨ T の進行でディスクの話がしたいと思っています。
え、
ぜひ。
僕じゃないんですか。
やっぱ進行は私にしてほしいと。ありがとうございます。ツヨ T が話す第108回ディスクに行ける車7000を妻に聞かせ、初めてこんなコメントいただきましたね。ツヨ T の Facebook の写真を見せたところ、共感するところがあり、会って話してみたいと言っておりました。
そもそもこのディスクに行ける車7000に聞いてくれる人ほとんどいなかった
です。いないですよね。あの一番不評な回だったんですからね。
ありがとうございます。
本当に、しかしこの Facebook の写真を見せたところで、見せて共感するってどういうとかよく分かんないんですけどね。
いや、もうツヨティの顔で共感したんでしょ、これ。
ハゲな親父と話しても何も出てきませんけど。はい、まあ、それが何かは出演した時にでも話お話ししたいと思いました。
え、何何何、
ちょっと早く出演していただきたいですね。
出演していただきましょう。
は
い、
まだ続きます。お便りで登場するロック太郎や九州男児には遅れを取りましたが、TSS レディをファンとして福岡の仲間たちに広げていこうと思っております。
ありがとうございます。
福岡県協会にはメンバーの連絡用のメーリングリストがありますので、その中でも放送のスロー、パッド、ディスク選びについてはぜひ聞いた方がいいと紹介したいです。おっと前
置き、これで何ですか、あの、はい、この DSSD では福岡県協会公認
リスト公認のラジオになりましたね。
ありがとうございます。
はい、そしておっと前置きだけでこんなに長
い、今のが前置きだったんですね。
はい、ということで、シーサーブログには文字数制限がないようですので、はい、超長文をと思っておりましたが、貴重な放送時間を私のお便りに割いていただいては申し訳ないので、
いやいやいやいやいやいや、普通とはスペシャルですよ、
ね、本題はもっともっといっぱいあります。
まだあります。
ということで
毎回じゃあコーナーにしていただいて、
そうですね、はい、これね、あの出演の前にはまずお便りで何度か参加させていただき、
はい、
全ての放送を何度か聞かせていただいて後に出演させていただければと思います。それでは長文にて失礼いたしましたと書いてあります。
もうなんか自分で出演のタイミングまでしていただいてね。
プロデュースして、
こちらとしては大変助かりますね。
本当にありがとうございます。
うん、
そしたらあのあれですね、レガシーアットマーク福岡さんにどうですかと言う前に、そろそろいいですよという、ね、
出ていただけますかと何度かオファーさせていただいて、
そうですね。はい、というようなことで、ね、あのこんな話題でいただきました。
ありがとうございます。
はい、いいですね。
なんかその後もあるじゃないですか。
あ、これですか。これあのちなみに本題予告の一部ですって書いてあるんですけど、
これあれですか、自分が出るときにこういう本題でやらせろっていうこと
ですか。ということで丸1丸2丸3と書いてありますけど、あえてここではちょっと言ってしまうと、そのレガシーさんが出たときにあのつまんなくなってしまうと思うので、これ取っとき
ます。これは今まで
ないパターンで、
今までにない展開ですね。
いいですね、
面白い。
ぜひ
ちょっとレガシーさん、
はい、
こちらからタイミングを何とか伺わせていただきますので、
はい、あのぜひとも早めの参加を、ね、あの期待したいと思いますので、
ラジオが終わる前にね。
そうですね、もしかしたら150回で終わってしまうかもしれませんからね。はい、ということで
ございます。すごい久々に笑いましたね。
まあこちらもちょっと非常に楽しみで、
はい、
ね、まあ、私としてはね、あのディスクに行ける車7000ってこう書いていただいたことが何よりも嬉しいですけどね。
過去一番あのリスナー数が少なかったっていう、
ね、ダウンロード数 最低ポッドキャストあの T2 にいつも下げ済まされていたので。
素晴らしい、
ね、
ありがとうございます。
はい、ということですね。
ああ面白かった。
あとですね、もう一つ先ほどちょっとお名前が出ましたが、
はい、
ロック太郎さんからコメントが来ております。
はい、あ、ロック太郎さん。
はい、ロック太郎さん。実はですね、ロック太郎さんですね。
なんかあれですね。
はい、
なんていうんですか、この最多コメントリスナーみたいなの。あ、なんですか。
ねえ、なんでしょうね。あの今ハガキ職人って言わないですけどね。
なんかお送りしたい気分ですね。
あ、いいですね。年間でこう統計を取って、
あ、
一番ハガキを、ハガキとかお便りを出してくれた人にまたあの。ね、プレゼントかなんかお渡ししましょうか。
そういうのいいです。それはやりましょうよ、
ね、こんだけ貢献していただいてますからね。
ああ、
はい、
やりましょう。それは
やりましょう。じゃあその
僕がこの身銭を切ってやりますよ。
ベストなんちゃら賞みたいなのがあったじゃないですか前。
僕がじゃあ何かなんとかオープンの優勝トロフィーかなんかあげますよ。
あげちゃダメじゃないですか。はい、ということで、いいですか、言っちゃって。
はい、お願いします。
ですね、ロック太郎さんは、東京オープン参加の皆様お疲れ様でした。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
当然のことながらスポーツニュースで取り上げられることもないので結果が気になって気になって仕方のない地方の円盤投げとしては、結果が、JPDGA や Facebook などにアップされるまでの間というものは本当にモヤモヤする期間なのであります。
本当にね、よくわかりますよその気分は。
はい、
でも逆にね、そのホームページとか Facebook ができて、
あ、
当日に分かるようになりましたからね。
そうですよね。はい。そして、前回メッセージを紹介してくださりありがとうございました。
あ、と思います。
ただ、前回読んでいただいたのは142回のコメントのおまけの本当にどうでもいい部分なんです。
すいません。
ラジオでの紹介はいいので142回にもコメントしてますのでお忘れなきようと、はい、いうことでですね、
すいませんでした。
そんなあの回があったロック太郎さん、実はあの、はい、もういいよというような話だったんですよね。
そうですね、今のね、読ませていただくそんな感じですね、は
い、ということなんですが、まあ、せっかくあの
がなんですか、
お便りをいただいたので、
うん、
ちょっと 簡単に
前回あれですよね、奥様、
そう奥様のね、奥様の普通歌で、普通歌というかネタで六太郎さんどうしたんだと、
自分のプレーの結果、
はい、
なしにして奥様の話がっていうところがコメントでした。
全くこちら
がもうね、僕ねこの六太郎さんのコメントが楽しみで楽しみでね、
本当に
すっかり内容覚えちゃってるんですけど、
ね、九州勢すごいですね、はい、というようなことで、
九州勢すごいですね、
はい、ちょっとあのコメント読んじゃっていいですか。
あ、いきますか。
かいつまんでいきますか。
はいはい、
あのですね、
お願いします、
はい、まあここからはいわゆる普通オタですって言って普通オタがパーッと書いてあるんですけど、はい、そのまあ前段階でですね、
はい、
ですね、このたまたまかみさんが、かみさんのネタですけどね、海の中道に、
奥様、
奥様
奥様のネタをいつもいただいてありがとうございます。
で、まあ、あの
鉄矢感激、
秀樹感激じゃないですか随分でも T2 も年代結構自分より下だと思うんですけど、ネタ的に結構自分
と
ね、変わっ、なんか被ってますよね。まあそれはいいんですけども、
徹夜感激
ですね、六太郎さんのかみさんが、奥様が、あの海の中道の海浜公園行った時に長いパットを決めたんだそうです。そしたらですね、その時少し離れた位置で練習されていた、なんと岩崎真由さんか、こちらを向いて拍手をしてくれたんです、
うん、
あんなに可愛らしくかっこよく、うん、美しいディスクゴルファーがいるんだなんて思いつつ見ていた私たちですが、そんな人がこんなにヘボい中年夫婦のお遊びに拍手をくださったんです。ああなんてもったいない、あんなに可愛らしくかっこよく美しい上になんて優しい人なんだろう、まさに神だ、女神様に違いないってその前段階のコメントで、そんな
これね、あの僕がまゆちゃんに思ってることにも全て言ってくれましたね。
ああなるほど、
はい、
ありがとう、ごちそうさまでした。
聞いてますか
、ね、その後聞いてらっしゃるんでしょうか。
聞いてますか、
はい、ということですね、はい、神とあがめておるそうですよ、
はい、うーん、
ということで、ここからはいわゆる普通オタですと、
はい、
はい、ちょっと読ませていただきます、
はい、
2015年度シーズンがスタートしましたが、その幕を開ける佐賀オープンは、はい、どうも、トップ選手が集結する大会ではないら
しい。出た鹿児島ね、
鹿児島
あ、もうね、六太郎さんのコメント本当に面白い、
すごいですね、鍵
かっ、全部僕覚えてあるもん ね、 ね、
鍵括弧で書いてありますけどね、そしてまあそういう大会じゃないから不祥六太郎、うん、この度ついに公式戦デビューを果たしてまいりました、
ね、おめでとうございます、
ね、
それこれね、僕の東京オープンの結果よりもね、はい、興味深い、
興味深い、はい、結果は初参戦にもかかわらず3位入賞で表彰までしていただき、光栄の行ったり来たりでした。でどういう意味なんでしょうね、光栄の、
カッコがあります、
はい、カッコ、ちなみに私が参加したクラスの参加者は3名、つまり最下位で表彰されちゃったってわけで、こっぱずかしい限りでしたけど、というような感じでした。
あ、そういうことだったんです。
だから光栄が行ったり来たりしてるんです
ね。そうですね、
はい、
そういうことだったんですね、
はい、スコアや順位を全く気にせず、うん、あまりに自由にのびのびとプレーしたせいなのか、はい、決勝を含めた27ホールで OB14 回という金字塔を、はい、打ち立てることができました、はい、今後は順位はともかく少しはスコアを考えてのプレーを心がけないといけないかなと思った次第です、
うん、
まずは飛距離より細かなコントロールですね。
うん、
公式戦出場を終えて一番しみじみと思ったことは、これから1年間練習をして経験を積んでからまたこのコースに挑戦してみたい、うん、ということです。
いいことだと思います。
周囲の人たちか、ずっと公式戦に出続けているのはこう、きっとこういう気持ちもあるんだろうなと今更ながら思ったのでありましたと、
うん、なんか最後なかなか考えさせられる。これはね、多分ここのコメント返しの部分ではね、
はい、
僕より強いというのが気持ちが分かると思います
そうですね、はい、まあ、OB14 回、気持ちが分かりますよ。で、今後は
共感しただけですか今
共感、まず共感することが大事かなと。で、まあ、今後は順位はともかく少しは、スコアを考えてのプレーを心がけないといけないかなと思った次第です。これ、なんていうんですかね、自分、六太郎さんすごいなと思ったのが、私投げてるとどんどん落ち込んでディスクゴルフ嫌いになっていくじゃないですか。
ああそうですね、 そこね、どんどん閉じこもってきますね、
会、そうなんです、
ね、で私は会になりたいになってきます、
は
い、
それがねディスクゴルフの試合出るたびにそうなんですけど、六太郎さんの文面からはそれは読み取れなかったので、本当に素晴らしいな、 そこだけでも素晴らしいなと私は思いました。
ティー声はもう、
もうすでに超えてます、はい、ということで
前向きですね、本当にね、うん、
いや本来の
楽しいですよ、
はい、楽しむっていいなって
思いますね、自分も楽しんでくださいね、
はい、楽しめるように今年は頑張りたいと思います、はいはい、ということで本来あのこの普通歌をね読んでの先週の、
ね、
はい、コメントだったので六太郎さん、はい、大変失礼いたしました、
すいません申し訳ありませんでした、
はい、ということで、
今後もあのむしろねこのラジオをやってて、ね、我々がこのなんていうんですか、我々がむしろファンになってますね、
ああ、
ね、
そうですね、ぜひね、多分あのレガシーさんはまず出ていただいて、ぜひあの六太郎さんにも声の出演も ねいつかしていただきたいですね、
ああいいですね、
ということでよろしくお願いします、
はい、
はい、ということで、今回はこの、まあ、2通ということで、はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
TSS Radio
今回のテーマは東京オープンについてお届けいたしました、
はい、違いますよね、
え、
今回はレガシー&ロック太郎スペシャルじゃないんですか、
あ、なるほど、まさに普通オタスペシャルだったじゃないですか、
結構普通オタスペシャルになってますよね、
はい、あの比重がね多分1対1ぐらいで、あの均等な割合ぐらいです、
じゃあ東京オープンの方はちょっとこれで
これですか、いやバツしてますけど、はい、まあでもね、東京オープンも大事な話題だったので、
はい、
はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツでは、皆様からの素敵なお便りをお待ちしております、
本当に困ってます
はい、シーサーブログのコメント欄、フェイスブック
の2人とも投げてないから、ね、このコメント命みたいな部分になってきました ね、
ですね、はい、フェイスブックのコメント欄、そしてあの、はい、ポッドキャストのレビュー欄、いずれでも構いませんので、はい、一言面白くなくてもいいです、楽しいメッセージお待ちしております、
面白さはね、はい、我々が引き立てます、
そうですね、
引き出します、
はい、どんなメッセージでも構いません、
よろしくお願いします、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました、それでは皆さんまた来週、
さよなら。